薮田秀行の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀行の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、火は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、ありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は、東二条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオで、生放送、ライブで、のびのびと、やらせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りとメッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの先は、こちらになっております。メール、アドレス、FM76、@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、暦がですね、立春を過ぎまして、もうなんだかあっという間にね、日にちが経ってしまって、もう、昨日が薄いですね、雨水と書いて薄い。まあまさにね、この気温上昇で、まあ暦通りかな。まあ私が十勝に来た頃はですね、まあ随分本州と違って寒いな、というふうに思ったんですが、ここ最近はなんかこの、本州の暦に近づいてきてるよね、という気がしております。まあ2月の20日ということでね、まあ明日からちょっと種をまこうかということで、今準備を進めております。まあ、そうこうしているうちにですね、まあ、春の足音が聞こえてくるということで、毎年春の5月からですけどね、松山の御用店で販売会をやるんですが、まあ、その、組合というかね、ビオマルシェっていうんですけど、それの総会をやったりですね、今年はどういうふうにしようかというような話もしておりました。まあ、いよいよね、こう、活気づいてきたなというふうに思いますね。またそのビオマルシェは東京での販売の話だとかですね、またいろいろ出てきておりますね。まあ仲間が一人、ちょっと大阪に帰ったということでね、 まあ、送り出したという感じもありますけども、楽しくこうやりながらですね、またこっちに遊びに帰ってくるかなというのをちょっとね、楽しみにしながら、まあ、楽しみに帰って、また仕事増えたなという感じでおります。今日もですね、素敵な、おはがきをいただきました。かわいいね、これは、ワンちゃんのスタンプかな。いただきました、クリキンジーさんですね。いつもありがとうございます。早速、読ませていただきたいと思います。味噌作りの季節ですね。麹もすべて黒仙石大豆の味噌とは珍しいのではありませんか？岩井黒と黒仙石食べ比べが楽しみですね。ジャイカからアフリカ、アジアの象、総勢13名来場、座学と畑の見学、福岡正信といえば泥団子、砂漠の緑化に功績を認められ、世界中に自然農法粘土団子を、自然農法と粘土団子を教え、普及活動に努めた方ですね。昔ビデオで見たことがあります。すごい方です。医療大国日本だが、日本の歩んできた道を歩まないでくださいの言葉に、研修生たちはどのような反応でした？マスター福岡普及、推進興味深いです。書いていただきました。クリキンジーですね。いつもありがとうございます。まあ、味噌作りの季節なんですが、まあ、これはですね、寒い時期に作るっていうのは、いろんなこう雑菌にね、汚染される危険が減るんで、まあ、缶作りということになるわけですね。まあ、夏でもできますよっていうね、味噌屋さんがおられましたけどね。まあ、確かにそうなんですが、まあ、素人やるにはね、やっぱりこう、缶仕込み。まあ、雰囲気的にもいいし、まあ、いいんじゃないかな、というふうに思いますね。で、まあ、麹もすべて黒仙石でね、こう、やらせていただいたんですが、珍しいというかね、探す限りではないんじゃないですかね。非常にこう、貴重な、味噌になると思います。で、なおかつ、自然栽培の豆ということでね、ますますこう、珍しいということで、まあ、どんな仕上がりになるかなと、楽しみにしておりますね。まあ、今回麹がね、随分うまくこう、いったので、仕上がりの方もいいんじゃないかな、というふうに思いますね。あと、まあ、ジャイカの方が来られてですね、福岡正信さんの話をしたらですね、まあ、13名の、ジャイカの方のうち3名が知っていたと。どれだけ有名やねんっていう感じで、知らないのは日本だけみたいな感じですけども、本当にですね、こう、全世界に、この自然栽培、これを普及、それから砂漠の緑化、泥団子農法、お米の栽培、いろんなことをですね、教えて回られて死ぬまでやられてましたね。アジアのノーベル賞と言われるね、マグサイサイ賞もいただく、もらわれたり、本当にすごい方ですね。まさにマスターがつく方だと思います。まあ私の中にもですね、マスターというね、名前がつく方、何人かおられます。ざっと数えて4人おられますけどね。福岡さん入れて5人になりますけどね。本当にすごいことをされている方。本当に尊敬して、まあ私もね、追いかけていけたらなというふうに思いますね。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。こちら。You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. 1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ、あの冒頭でね、栗金次さんからおはがきをいただいて、みその話をしましたが、先週の土曜日ですね、土曜日にですね、第6中学校でやっております健康菜園6中、こちらでですね、みそ作りをやろうかということでやってまいりました。昨年はですね、2月に麹起こしを体験して、3月にそれを持ち寄って本仕込みということをやっておりましたが、今回ですね、2月に一気に麹を起こして味噌を仕込むという段取りでやらせていただきました。麹の方はですね、私の方が、独自に、起こさせてもらったということなんですが、これちょっとね、コツがありまして、分かったことなんですけど、普段ですね、お家で納豆を食べてるわけですね。で、家の中で麹起こしを豆麹でやると、どうも納豆菌が巣についていてですね、それが繁殖するようなんですね。で、離れにですね、加工場がありまして、加工場があるんですけども、非常にこう寒くてですね、冬はもう外気温と一緒になるんですけど、そこでやってみるかなということで、予備試験を一回やったんですね。そしたら、もう本当にね、素晴らしい豆麹ができたんですね。最後緑色のもう粉粉のバクバクで、いや、すごいいいのできたなということで、本番、麹だけで何キロかな、25キロぐらいですかね。まあ、それをことかということで、問題は、気温が低すぎるということなので、最初、麹の目が覚めるようにですね、人肌に温めてあげて、保温する必要があるんですね。で、よく使うんですけれども、電気式布。これを中温にしてですね、35度、人肌を保って、もうこれでもかっていうぐらい布団かけてですね、温めたんですね。で、やっぱりこう外気温が低くって、最初1日目がちょっと起きが悪かったんですね。目覚めが悪いというかね。ちょっと心配したんですけど、これやっぱりすごいもんで、2日目、3日目に挽回してですね、72時間でもう完全に培養が終わってしまったと。いうことで、いやー素晴らしい仕上がりやな、ということでね。これは、また、反復してね、使える手法かな、ということで、メモってありますね。製法の中にちょっとこう組み込んで、ということで、やっております。で、本仕込みの方ですけども、全体で110キロ、仕上がり予想。まあ、実はもうちょっとあったんですけど、これをですね、真冬でしたけども、雨日だったんですけどね、ビニールハウスの中で、ちょっと雑然としたですね、場所なんですけども、まあ普通であればですね、こう綺麗な管理された加工場というイメージがあるんですが、全く土間。いろんな資材がそこら中に置いてあって、作業台もないというような中でですね、仕込みをやりました。 まあ、ちょっとね、環境的には、劣悪な感じかなということがまず一つありました。ちょっと心配しましたけどね。あと、生徒さんたちはですね、ほとんど未経験者の方で、十何人かな、来られたんですね。で、一応4班、4チームに分けまして、これをまあ、ファクトリーチームということで、それぞれの役割分担を決めてですね、手順を説明して、それぞれが自分の作業に集中するというやり方で、まあ、プログラム組んでですね、説明をして、レクチャーをして、スタートしました。で、まあ、味噌はですね、普通樽とかに入れるんですが、持ち運び、それから、この作業の効率とか考えるとですね、小さな小箱、それを同じ箱を22箱用意しまして、そこに内袋、外袋をかけるんですね。で、そこに、まず麹を均等に分けて、それから塩を1キロ入れて、で、まんべんなく混ぜてですね、こっからが大変ですね。煮上がった豆、70キロぐらいあるんですけども、それをですね、手回しのミーサー1丁で70キロを約90分間で潰し終えるという作業に入るわけですね。で、ここは絶対手回しを止めずに、供給と取り出し側が、息が合う、サウンの呼吸でですね、止めずにやるということでやっていただきました。まあ、非常にスムーズにですね、それぞれ自分の持ち場をですね、完璧にこうやられて、まさにこうファクトリーチームやなという感じで、いい仕上がりで終了をしております。で、今回のもう一つのポイント、黒仙石大豆で麹を作って、黒仙石大豆で味噌を仕込みました。それから、ビニールハウスで、そのような環境でですね、4チーム編成で、スムーズに作業を終わらせたということと、この黒仙石大豆がですね、ちょっと製品に使えない欠けたものとかですね、虫がかじったもの、これを利用したんですが、全然問題なくですね、非常にこういい仕上がりになったということで、ちょっとね、自分的にはダージリンティーという紅茶があるんですが、これはですね、ウンカというガが、紅茶の葉っぱをかじるとですね、紅茶がダージリンティーに変化するということを聞いていたんで、この虫がかじった豆は何か特別な味変化するんじゃないかなという、ちょっとね、遊び心がありまして、この出来上がった味噌、どうなるかなということで、多分初出しが8月ぐらいでいけるんかなと。いうふうに思うんですけども、まあ、これのですね、仕上がり、また、番組で、ご案内できたら面白いかなというふうに思いますね。で、まあ、そういう豆ですから、非常にこう評価価格が低くってですね、まあ、若手の安田翔くんっていうのがいたんですけども、いや、矢田さん、これ味噌1キロ3000円はしますよって言うんですね。いや、それはないやろ。言ったんですけど、調べてみるとやっぱそれぐらいの値段になるということだったんですが、まあみんなでね、手作業で分担してこう作ったということで、まあ実際にかかった費用はそれの10分の1ぐらいで済んだんじゃないかなということで、まあ皆さんね、喜んで持って帰られたんじゃないかなというふうに思いますね。まあそんなことで楽しく味噌作りをさせていただきました。この後もね、何回か味噌作りあるんですが、まあ楽しみにしております。それでは、曲の方行きたいと思います。こちら。Thank you. サイモンとガーファンクル聞いていただきました。ちょっとカフ上げ間違えました。申し訳ございません。まあ、先日ですね、9日の日が、味噌作りで、その翌日、トカチプラザで、ふんわりマルシェというのがございまして、なかなかね、ビッグイベントなんですね。販売会あり、飲食あり、ワークショップあり、なかなか楽しいね、こう企画なんですが、毎年この時期にこうやられるんですね。で、私はですね、帯広市は小規模加工研究会というのがございまして、まあ、そちらに所属をしております。過去、その小規模加工研究会、まあ、会員さんがたくさん来られたということもあって、立ち上げ当初はですね、市役所本庁舎の11階で、特別認可をいただいてですね、販売会やったことなんですね。で、ものすごい大人気でですね、お母さん方が作った漬物とかですね、もう飛ぶように売れて、押すな押すなの大盛況だったんですね。ただ、何年もやっていくうちにですね、だんだんまあ会員さんも減って、まあお客さんも減っていって、あと、まあ市役所もですね、まあずっとこう特例認めるわけにはいかないということで、独自の販売会を、トカチプラザでやったりとかですね、まあいろいろあったんですが、もうちょっと、独自でやるだけの、その勢いがなくなったねということで、3年前からですね、このふんわりマルシェというのに、乗せていただいて、こう一緒にやらせてもらってるんですね。で、まあ、ビッグイベントだけあってですね、なかなかこう、盛況にこう、行くわけですね。で、今回、まあ、小規模加工研究会ということでね、まあ、会員さんがいろいろこう、おられるんですが、お蕎麦をやっておられる方、豆の加工、味噌、変わったところで、マスの養殖をされている方がおられたりとかね、あと、ベリー類をやられている方だとか、会員さんは、多種多様にこうおられてですね、なかなかこう、いい感じでブースを、散りばめてこうやっておりました。で、その中でですね、まあ私は、瓶詰めの加工品をですね、5、6種類は持っていったんですけども、それプラス、ちょっとやりたいことがありまして、それはですね、黒豆。これでハンバーグを作るんですね。黒豆をですね、ちょっと硬いめに圧力鍋で、炊き上げて、それを、粗挽きミンチぐらいの大きさに潰すんですね。で、玉ねぎのみじん切りをこう、炒めて、ソテーしたやつと混ぜてですね、ハンバーグのように作っちゃうんですね。で、それを両面焼いてですね、ハンバーガーのバンズにこう挟むとですね、それでハンバーガー作るんですけども、非常にね、こう、肉じゃないのに美味しいんですね。で、過去は、愛国小学校の夏祭りで150食作ったんですけども、PTA のね、父兄の方だとか、地域の方、それから子供、児童もそうなんですけども、みんな肉だと思って、ね、美味しい美味しいって食べたんですね。これをちょっとこう皆さんに食べてもらいたいな、ということで、まあ用意して販売をしたんです。で、まあ、売り値から行くとですね、まあ200円、300円のもんかな、と。思うんですが、できるだけ多くの人にですね、こう、喜んで手軽にこう、食べていただきたいということで、何が何でも100円で売りたいな、と思ったわけですね。で、こう、100円で売るためにはどうすればいいか。で、まあ、豆はうちの原料なので、まあ、そこそこ。問題はバンズなんですね。で、これを、まあ、70個、80個、手焼きで焼いて持っていこうかと。いうことをこう考えたわけですね。まあ結構大変な仕事かもしれないんですけども、こねるのと、一次発酵と、成形と、二次発酵と、炊き上げ。工程が多いんですね。で、これを連続してどんどんどんどんやる。ただオーブンが、1回に10個とかですね、それぐらいしか焼けないんで、10回ぐらい回さなあかんよね、となってくるわけですね。で、二次発酵どうするかとか、まあいろんな問題が出るんですが、まあ一応ですね、私なりに、こう、二次発酵もこの方法でとかいう感じで、こう、ホイールを作りまして、簡易ホイールですけどね、やったら、まあ、いけるかなと。で、まあ、この調子でいけばですね、100個ぐらい、まあ、焼けるかなということになるわけですね。で、まあ、何でも、まあ、工夫すればなんとかなるなと。 で、その時に気がついたのは、これをですね、例えば200円とか300円で売ると、ちょっと買いづらいな。100円だったら、うわ、欲しい、買おうっていう、こう、購買意欲が湧くわけですね。こっちの方がいいよね。で、やっぱり人がこう買いたくなる値段。で、それは、農家であり、生産者であり、っていう、こう、立場の自分だからできることだから、いや、これはやっぱり、こういうのも一つやな、というふうに、こう、思うわけですね。で、まあ、飛ぶように売れて、作るのが、まあ、間に合わないということで、終わって亡くなってからですね、こう関係者の方たちが、もう、食べたかったのに、もうないのみたいな感じで、結構たくさん来られたんですね。で、そのハンバーグのネタはですね、倍量ぐらいで仕込んでいったので、それだけまあ、お持ち帰りいただいたというような感じなんですね。で、この時に、オペレーターやっていただいたのが、まあ、今週ちゃう、先週の木曜日に大阪帰っちゃったんですけど、安田翔さんという、安田君というのがいてね、彼に、バーガーパテの、焼き方、バンズの焼き方、最初はぎこちなかったんですが、終わる頃になるとですね、もう慣れたもんで、いや、手際の良さがプロ並みみたいな感じでね、もうこれどこででもやっていけるよっていうことで、話をしてたんですが、本人もなんかこう、利得したようでね、いや、大阪帰ったらこれ、やりますから、とかって言ってましたけど、まあそういうこともあってね、結構こう楽しかったんですけど、要は適正というかね、買いたくなる値段で、ものを販売して買ってもらうと。いや、これはやっぱり、商売する側は考えなあかんことかなということでね。まあ去年の年末から、インターネットの販売をね、ちょっとこういろいろやりながら勉強会なんかがこう出させていただいたり、今勉強中なんですけども、今度ですね、3月に、大売り出しがあるんですけど、まあ、この時にですね、こう、ちょっとできる限り、まあ、うちでね、協賛というか、まあ、やって大売り出し、やってみたいなと。ちょっとね、そういう気持ちに変わってきましたね。最初はちょっと高く売りたいなと思ったんですけども、やっぱ買ってもらえる、チャンスをこちらから作って提供するということも一つかなと。いうふうにちょっとこう思い出しましたね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
Thank you.
はい、バリーマニーロを聞いていただきました。まあ、ちょっとね、食品加工の話なんですが、その、いろんな会社でですね、しのぎを削りながら、商品開発ということをされてるんですが、まあ、私もですね、過去一時期、そういう仕事に携わったことがありまして、通算7年ぐらい、まあ、やらせていただいたことがあるんですね。で、時として問題が起きるんです。で、そのね、問題が起きる要因の中に、開発担当者の思い入れっていうのがあるんですね。要はもう、2年、3年かけて一生懸命やって、ようやく商品開発ができた。この、仕様であれば、これはいけるぞというね、こう自分が育てた商品なので、愛情いっぱいなんですね。で、こう、いいとこしか見えなくなってくるんですね。で、どういうトラブルがあるかというと、これをですね、工場で、いざ本生産に入ったときに、うまく製造できなかった、できないっていうことが、時として起きるんです。で、そうなったときに、商品への愛情が勝っていると、責任転換したんですね。俺の責任じゃない。そう作ってる奴らが悪いっていうね、そういう険悪なムードになっていくんですよ。で、私がね、一番最初に遭遇したのは、12月の年末にフル操業に入るんですね。24時間、二交代制の24時間に入って工場はフル生産に入るんですが、一瞬たりとも止めれないですね。で、その時に新商品が入って、で、製本製造を初めてやったときに、全く機械を動かすことができなかったという大トラブルになったんですね。で、そのときに、もともと空気感も悪いですから、製造現場と開発担当者の間で、かなり揉めて、こっちが悪い、お前が悪い、あっちやこっちや、あっちやこっちやって、結局結論出ないままに、どうしようもなくなったということがあったんですね。で、もう本当怒鳴り合いの喧嘩みたいな感じになって、開発担当者はもう知らんみたいな感じになっちゃったんですよね。ただまあ工場の一員としてはですね、工場が動かないまま、このまま、どうすんのっていうことになるわけですよ。で、体制も組まれてるし、計画も組まれてるし、まあいろんなことあるんですが、どう収めるんや、これ。だから、開発担当者が、もう詐欺投げだったんですね。これ知らんからって。で、その時私はまだ入社してすぐぐらいの頃だったんですけど、お前やっとけみたいな話で、振ってくれたんですね。で、いや、どうしようかなと思ったんですが、冷静に考えると、私はそれに愛情も何もないですから、冷静にこう、分析するとですね、まあどうせいろんな添加物が入ってるから、その添加物が悪さをしてるんだろうということは、もう推測できるわけですよ。そしたら、例えばその時は確か23種類ぐらいの添加物が入ってたんですね。卵焼きなんですけど、結構入ってるでしょ。怖いですよ。で、卵焼きのベースを作って、その添加物を一つずつ加えていって23タイプ作るんですね。焼けるか焼けないか、機械適性があるかないか見ればいいんですよ。で、一晩かけてですね、試験やったんですね。そしたら、全部うまくいくんです。え、なんでって。そしたら、試験室で作って、サンプルとか作るときに何も問題が起きてないっていうことなんですね。で、現場に行くと急にダメになる。これなんか違うよね。視点が違うんだ。ということで、もう一回やったんですね。そしたら、卵焼きが鍋にくっつくというトラブルだったんですが、違うんですね。鉄板に卵がつかないんですね。こう、巻き上げて起こすときに、パキッと折れるというのが現象だったんです。くっつくということじゃなし、折れるんだ。で、添加物も特定できて、それを減らすか外すかしましょう。だったら、終わっちゃったんですね。まあ、治った、みたいな感じ。まあ、そんなことがございました。まあ、何事もそうなんですけども、目の前の現象、それが本当にそうなのか、 これは一体どうなってるんだっていうところをよく観察してですね、その原因、必ず原因があって結果ですから、まあなんとかなんのかな、ということで、まあその一件以来ですね、その後、大きなのが3つぐらいあったかな、いずれももう解決できてですね、みんな喜んでもらったんですけども、まあ私もね、まだ若い頃だったので、まあちょっとこう、焦点になった時期もあったと思うんですけどね。そんなことで、ございました。商品開発でね、ちょいちょいそういうトラブルが起きますね、ということですけども、まあ開発の裏にはね、いろんなことがあるということですね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。加藤和彦さん、北山治さん、橋田の彦さんかな、フォーククルセイダースで、あの素晴らしい愛を思う一度、懐かしい曲ですけどね、聴いていただきました、メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。クリスタルさんですね、いつもありがとうございます。矢部田さん、こんにちは。こんにちはですね。ゆうべはスーパームーンが見えるはずでしたが、曇っていて、はっきりは見えませんでしたね。うん、ちょっとこう残念な感じでしたけどね。今夜も曇り空でお月様は見えません。まだこう15夜からね、1日経ったところだから。まああと、明日ぐらいどうかなっていう感じですけどね。ところで、来週の28日木曜日の栄照寺でのこの番組のミキサーをされているかなえさんのお話し会が夜7時からありますね。そうなんですね。横でニヤニヤ笑ってありがとうって応援で笑っております。来週28日木曜日、西三条は何丁目でしたっけ？三丁目。二か三とかって言ってますけどね。三条、西三条側に入り口がございます。二丁目か三丁目ですけどね。そちらの本堂で、夜7時から、かなえさん、今日もミキサーやってくれてますけどね。お話し会はございます。エントリーフィーは500円ということでね、お茶菓子も用意してくれると思います。西三条南2丁目ですね。だいたい約2時間、昔話いくつか朗読を聞かせていただけるということで、皆さん、お食い合わせの上を来ていただけたらありがたいと思います。クリスタルさん、ありがとうございます。矢部田さんにもかなえさんにもお会いできるので楽しみに参加しようと思っています。いつもありがとうございます。それではですね、ちょっと話が変わるんですが、まあ、菌のですね、微生物ですけどね、菌の話なんですが、まあ、私はですね、前の食品の仕事をやっていた時に、非常にこう、微生物には悩まされまして、もういっぱい問題起きるんですね。で、 まあ、農業やるようになったらですね、この菌と仲良く、まあ、うまくね、こうやっていきたいなというふうにずっと思ってたんですね。で、今はまさに、そういうところにこう、かかってきてるんですが、それはそれとしてね、また別の話なんですけども、まあ、食品加工とね、菌。大体菌というと、バイ菌とかね、よろしくないもののようにこう言われますけど、これもね、分析すると、非常にわかりやすいんですね。よく聞かれます、大腸菌。まあ、これはですね、まあ、人間の手とかですね、そういうもので汚染するということなんですね。要は作業が汚らしいと。人間、オペレーターに問題があるねという分析ができるんですね。それから次は、カビ、酵母。まあ、そこらに舞ってるやつですね。これは何が原因かっていうと、環境が悪いんです。その、作ってる場所、工場、加工場、この環境が悪いと。これがカビ酵母出てくるんですね。で、もう一つあるんです。ヨーグルトなんかで、こう、すぐイメージできると思うんですけど、乳酸菌。酸っぱくなるやつですね。これが出てくるとですね、工程、機械、設備。これが汚れてるということで、大体この3つにね、分類されるんですね。これ以外のちょっとややこしいのあるんですけど、大体もこの3つで終わりです。で、要は、これらに注意してやっていけばいいんですよ。だから、人は、汚れがつかないように、洗浄をして、まあ、手を洗うとかね、まあ、そんな感じですけどね、やると。で、環境はですね、まあ、開けっ広げにしないで、ホコリとかができるだけ少なくなるように、換気をして、という感じで、クリーンな状態を保てばいいんですね。簡単じゃないですか。それと、乳酸菌。これは工場とか工程とか機械ですから、分解して洗うなんですね。もうこれしかないですよ。分解してブラッシングして、洗剤使う使わないとか関係ないですよ。汚れを落とす。で、あとは、熱湯につけてね、殺菌すれば OK と。これで綺麗なものが作れるということで、非常にこう簡単なわけなんですね。で、これだけ聞けば、まあ、簡単やっていうふうにこう思うんですが、じゃあ実際はどうやというと、人は入れ替わりが激しい、いろんな人が来る、だらしない人も来る、それをまあ教育したりとか、まあ、いろんなことはあるんですが、なかなかね、ゼロにはならないですね。それから、環境。まあ、建物が老朽化して、まあ、歩くとね、水しぶきが上がるとか、まあ、水を使ったりとかって結構良くないですけど、まあ、そんな状態で、なかなかこう環境がね、良くならない。暑い、じめじめしてる、温度が高い。まあ、いろいろあるんですけど、なかなか改善されない。それから、機械、器具。やっぱり食品用の機械って高いんですね。オールステンレスで、ステンレスの304とかね、そういうのを作られるんですが、高いんですよ。配管にしても、ポンプにしても。で、安いのは鉄とかですね、アルミとか使われるわけですね。安いんですね。で、こうなってくるとですね、もう経営者、役員の考え方一つなんです。安い値段でやって、問題起きて、なんとかねとかっていう経営者はダメなんですね。めちゃくちゃ多いんですよ、こういう、良くない経営者の方ね。で、本物というかね、いい役員さんっていうのは、ちゃんと計画を組んで、それなりの設備を入れて、で、いいものを作って、で、ちゃんとうまく、消化できるようにね、販売にも力を入れると。要はトータルバランスなんですね。で、なかなかね、そういかないんですね。加工する機械でもですね、安い機械使って、なんとか騙し騙しやってですね、で、なんか問題が起きると、現場が悪いとかね。まあ、ひどい上司になってくると、報告に行くとですね、どうなってるんだ、どうするんだ、なんでもっと早く言わないという、この3つを連発してね、外堀埋めてくるんですね。これも最悪の上司ですけども、多いんですね。まあ、なんと嫌な感じかなというのがあるんですが、 やっぱりね、その、作ってる、組織、会社、工場、生産者、まあ、その内容を見ればですね、大体もうこれが読めるというのはね、世の中のこう常なんですが、まあ、そういうね、お手本になるような、いいものを作ってですね、多くの人にこう喜んでもらえるように、まあ、私も生産に、現状携わっている一人ですから、まあ、努めていきたいなというふうに思うわけですね。まあ、ちょっとこう、お勉強みたいな感じになりましたけどね。それでは、曲の方行きたいと思います。こちら。で太陽さん聞いていただきました。まあ私が歌った方が上手に出るかなとかちょっとそんな風に思ってしまいましたけどね。あのライブ見るとねこのスペースドちゃんとさん結構面白いんですけどね。話は変わりまして立春こう日ごとにこう気温がですねどんどんどんどんこう上がってきております。でまあ朝あたりうちはトマトとキャベツとケールかな。種をまくんですが、今温度のデータ取りをしております。で、苗床とかもありまして、絶対こう寒くならないようにということをやるわけですね。で、熱線ヒーターとか入れてですね、夜でも、プラスの10度以下にならないようにこう気をつけながらこうやるんですね。で、まあ、注意しながらこうやるんですが、それでもですね、やっぱりちょっとした油断で失敗をして、これ苗が点滅するってね、すっごい厳しいんですよ。例えばトマトであればハウス1棟で1000株植わるんですけども、1000株っていうと細かなトレーに巻くと5枚程度なんですね。200のトレーで5枚。初期の段階ですけどね。これがですね、温度管理で点滅ったらもう本当アウトの状態なんですね。で、過去それに近いことを、まあ、何回かね、やったことあるんですね。で、まあ、ネズミに感じられるとかね、っていうのはあるんですが、今日はちょっとこう、太陽さんがですね、かなりきついなって、気温も高いよね。で、ちょっとこう、外に出して、日光浴消化って言ったら、寒い風がビューッと吹いてきて、半分ぐらい、あらららららみたいな感じでこう、しおれてしまったりとかですね、あるんですね。あと変わったところでですね、太陽横に置きました。で、どう、たまたまだったんでしょうけど、それがちょっとこう未熟な感じでですね、混ぜた途端にアンモニア臭がしたんですね。いや、ちょっ っと良くないな。で、ハウスを開けないかなと思ったら、雪や氷やで開かないんですね。で、もたもたしてるうちにパッと見たらですね、アンモニアで、まだ弱々しい芽がしたばっかりの苗がですね、もうほとんどダメになってるっていうようなこともありました。まあちょっとね、こう意外な落とし穴があったりするんですね。で、まあそれもですね、まあ同じ過ちはまあ二度と繰り返さない、ということで、まあいろんなことを気をつけながらですね、環境を整えて完璧を期すわけですね。ところが、やっぱりこう人間ってこう油断するのか、その複合の合わせ技で、そのトラブルになったりとかですね、まああるわけですね。で、まあ苗の時はですね、もう本当に、要注意ですね、まあほとんど付きっきりの状態でね、家を開けれない。太陽がこう、ぶわっと出ればですね、温度上がりすぎちゃうか、みたいな感じで温度を下げるために、腰を当てたりとかですね、温度管理をしたりとか、水もあるし、夕方3時ぐらいになったらもうごちごちこう閉めないと寒いなとかね。まあ、そんなことがあって、なかなかね、目が離せないんですが、まあ、それがですね、明日からこうちょっと始まって。まあ、それと同時にですね、今年1年のスタートになるわけですから、まあ、非常にこう楽しみでもあるんですね。で、種をまいてこう芽を出した、その瞬間のその、姿とかですね、もう本当にこう力、新しい命のエネルギーをこう感じ取れるということでね、これはまあちょっと快感なんですけどね。まあそんなことで明日から、まあ本格的にちょっとこう始めたいなということで、家庭菜園やられる方もね、ごちごちこういろんな、あれ作ろうかこれ作ろうかこう準備されてることかと思うんですが、だんだんこう日もね良くなってきたんで、まあこれから、いい感じでね、シーズン始まれればな、というふうに思いますね。それでは、曲の方、いきたいと思います。こちら。She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your face with her casual lies.And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free.Yeah, she feels like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time.Promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, cause she's always a woman to me.はい、ビリー・ジョエル聞いていただきました。まあ、麦音店、で、今年10年目になるんですが、有機の生産者でですね、30回をやっておりまして、 松屋パンさんがですね、東京は目黒にお店を出されて、もう4年目なのかな。で、今回ちょっとこう企画としてですね、東京に持って行って販売をやろうかという話を、持ってこられました。まあ、広小路のゆいのね、本間さんがこう持ってこられたんですが、私が東京行って売りますという話で、ちょっとね、こう企画がこれからなんですけども、もう日にちは決まっていてですね、3月の4日から3日間だったかな。ちょっとこう初めて行かれるんですけども、まあどんなことになるかね、ちょっとこう楽しみで、物を売るというよりも、こう、トカチを店に行く。で、トカチにこう来ていただくと。そういうことをね、熱く語っておられましたけどね。まあ、ちょっと面白いかなというふうに思います。まあ、ビオマルシェというね、産直会も10年目を迎えまして、役員の交代がちょっとあってね、またこう、彩りも変わるかなというふうに思います。来週はですね、シンプルライフトカチですね。次の麦わら帽子の、放送予定は3月の6日になっております。再放送はですね、2月24日、今度は日曜日10時からということになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。覚えているかい殴り紙の喧嘩した日を My friend後ろ髪聞かれながらは二人別の道をそれぞれに変えたね思いを馳せると浮かんでは消えるすぐそこで見たような景色 My friend 今夜はとことん飲もうぜ夜の終わりはまだ降りたばかりさま Dear my friend wow, wow, wow. Dear my friend wow, 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 wow. Never forget Dear my friend